こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターのなぐもです。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、どうもです。おすすめの一冊の週でございます、まあ、2023年最後の鳥の一冊を今日は、ご紹介いただけたらなと。
そうなんですよね。まあ、鳥の一冊としては実は抽出しなかったんだけど、なんですけど、
まあ
まあ、
はい、
ブランドっていう言葉ありますよね。ブランディングとか、はい、で、まあ、ブランディングが何であるか、ブランドが何であるかっていうのは、まあ、もうあらゆる、書籍だとかあらゆることが各企業でも言われていて、それはなんだろうな、もう尽きない、答えの尽きない代物だなっていう、ブランディングとかブランドについてやね、うん
うん、そうですね。この番組でも結構ね、多く出てくる言葉でございますが、
うん、まあ一つ何か皆さんブランディングと どうも捉えどころのないものっていう風に捉えているっていう、まあ風潮っていうんですかね、が結構あるなって思ったりするんですよ。
うんうんうん。
つまり、じゃあ南雲さんの絵をね、自分でブランディングしてくださいって言ったら、明日から何しますかっていう、
ねえ、なかなか難しい話になってきますよ。
難しい話になってきますよね。
で
それを難しくなく言っている、
うん、
ブランディングっていうことについて、
はい、
非常にデータ実績ですね。世の中の商品をもとに、でそれがどれだけ売れてる売れてないっていうのをもとに、ブランディングをする。つまりね、ブランディングとマーケティングはもう切っても切り離せない存在なんですけど、ブランディングとマーケティングっていうことが一体どういう区分でどういうことなのか自体分かんないじゃないですか。
分かりづらい。
それがね、本当本当によくまとまっている本が一冊だけあるんで。
そうなんです
ね。このジャンルについては、はい、もう何万あるんじゃないですかね、書籍は。
ね、いっぱいありますよね、絶対ね。
うん。でもそれぞれが言いたいこと言ってるんだけど、
はい、
これはね、本当によくまとまってるなって、私も何度も何度も、もう手元から離せない本なんですけど。
あ、じゃあタイトルと著者の名前を教えていただけますか。タイトルですね。
はい、そうですね。ブランディングの科学。
ブランディングの科学。
バイロン・シャープさん。
バイロン・シャープ。
これどこだ、オーストラリア大学、オーストラリア大学の教授さんなんですね。
へ
え。なんですけど、大体の本はブランディングについてのこことか一部にフォーカスして書かれちゃっていて、
はは、
ブランディングの全体像とそれの事例が包括的にこんだけまとまってるのは、おそらくこの本唯一だと思います。
じゃあその中でもなんか特に、なんかここみたいな、もしお話ししていただけたら、
はい、ですね、このつまり タイトルがですね、これ日本語訳されちゃってるので、
はい、
英語訳だと How brands grow、 つまりブランディング、ブランドをどう指すどうしていく、まあ、成長させていくか、どうドライブさせていくかっていう、
うんうん
う
ん、
いうことが英語のタイトルで、はい、サブタイトルにあと Marketers don't know と、マーケティングが何であるかは私たちは知らない、
うん
うん、つまりブランディングっていう言葉とマーケティングっていう言葉がタイトルに2つ入ってるんですよ、
うんうん、
っていう立て付けで書いてるんですけど、これ何かというと、うん、ブランドを作っていくプロセスが、簡単にですね、ブランド化していくっていうプロセスがマーケティングそのものっていうことなんです。
じゃあそこはもうイコールという
か、一言で まとめちゃいけないんだけど、
ええ、
かなりそれがポイントはですね、憶測とかこの人の意見で書かれてなくて、各企業が歩んできた、つまり商品ごとの競合の 何が売れていて何が売れていないんだっていうこととか、でその売れている理由はそれぞれこれでこっちはこれでっていう、そういう分析に基づいてデータに基づいてるんですよ、うんうん、だ意見じゃないんです、データ分析に基づいてマーケティングっていうことを、一生一生構築していくっていうことがブランドを作る、ブランディングをするっていう科学なんですよ。ブランディングの科学って日本語では訳されてるんですけど、
説得力ありますよね
っていう、もうあのね、なんだろうな、そういう予測とかではなく、そういうデータに基づいてるのでめちゃくちゃ信頼が高いですね。
信頼性があるから素直に読めそうな感じですけど、
これね面白い、ぜひね皆さんね、本を選ぶときのポイント、ちょっと話ずれますけど、実は海外の日本の出版業界ってどうなっちゃってるかっていうと、もうブランドマーケティング売るのみなんですよ、売るのみ。
まあまあ、出版っていう立場からするとそうなっていくのはまあ自然なような気がしますけど、
だけどあのアメリカっていうのは、あの出版するによってめちゃくちゃハードルが高いんですね。日本って出版するってことが結構、私あの本出したんですよみたいな人結構会いません？
あ、なんか Facebook でもね、見てるだけで、あれ、あ、この人が本出すんだみたいなのありますよね。
昔30年前ぐらい本出すつうたらさ、もうすごい人っていうイメージなかったですか？
先生って感じですよね。
なんですけど、あまりにも今こうハードルが日本の出版業界は下がりすぎてしまっていて、あの本の寿命っていうのは、もちろん売れるっていうことと、それが売り続けられるっていう、その二軸を賄える、つまりあの本当にあの質の高い本っていうのは、ものすごいなくなっちゃってるんですよ。
ああ、だからやっぱりそれは出版業界の財というか、やっぱりそういうことなんですかね、もう売るためだったら、とりあえず分母増やせみたいな。
っていうことが日本の出版、出版企業、出版会社の、まあ追い込まれてる現状なんですよね。なんですけど、アメリカって出版するのは非常に、いや電子書籍は別ですけど、紙の本はかなりまだハードルが高くてですね、
で
つまり何かというと、このブランディングの科学手に取って見ていただくと分かるんだけど、ものすごいデータ量とあらゆる書籍から全部分析して、つまり一冊を出すのにどれだけ金をかけてんだっていう、
コストが
もうかけてる時間とコストと質はもう圧倒的に違うんですよ、日本の書籍出版業界と。でアメリカのアマゾンってアカウント URL が違うんですよ、amazon.com なんですよ。
はいはいはい。
で自分の例えば興味があるビジネスでもいいし、なんか趣味の分野でもアートでもいいですよ。で検索をして、今全部前も言ったけど和訳されるのダーンと、でその評価とかを見てると、それだけでね、ものすごい、あ、これがどんな書籍なんだろうなっていうのがこう分かるわけですよ。でそれで面白いと思ったら英語の電子書籍を買って、それも簡単にバーで和訳されるので、っていうのもやるといいなと思う。その中でもこの今アメリカのレビュー見てみると、アメリカでは806、でもめちゃくちゃ評価高いですね。まあアメリカのレビューをちょっと訳して読むと、この本はマーケティング担当者が毎日自由な質問に対する証拠に基づいた回答を提供すると、証拠に基づいた回答を提供する本です。でブランドがどのように成長するのか、そして広告が実際どのように機能しているのか、で価格のプロモーション、価格の変動がどのように影響しているのかという問題に取り組むためのマーケティング専門家がブランドを成長させるために書かれた本ですと。で数十年にわたる研究をここにまとめましたっていうので、もうこんな本は日本ではないんですよ。ものすごい質が高いです。でね、まずブランディングっていうことはあらゆる本が出ちゃってるんですけど、下手に読むと下手なあるピンポイントの知識だけ入っちゃうので、 非常に間違いを起こしちゃうんですよ、特に経営者の方は。でまず、うん、これはもうブランディングとかマーケティングで企業経営するならこれは読めっていう本当に本なので、
うん、なるほど。
まず体系的に全体像を数字によって掴むっていうことが、これ一冊でまず可能なので、
うん、はい、
それぐらい超おすすめ本なんです、ブランディングっていうことについては。これ以上のは多分今のところないと思います。
あ、もうまさに通りにふさわしい一冊となったと思います。
著者のバイロン・シャープさん、はい、こんだけ進めてるからなんかくださいよって思ったけどね。
いや本当ですね、
本当にね。いつか会いに行こう、バイロン・シャープさん。決めました。
その際は私もついていってその録音をさせていただいて、いい、
ね、南オーストリア、いやこの人すごいなと思うな。
はい、では今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント。
アメリカのビジネス書、食い入るより貪るように読め。
いや、そう、なんかアメリカのやっぱりそういう、なんだろうな、膨大なエネルギー、もうほんと知恵がいっぱい詰まったこの一冊っていうのね、やっぱりもう本当に貪るようにこの年末いいなと思いましたね。
だからね、
来年に向けて
ぜひね、今はもう本当に私たち日本人っていうのは これね、あの本当に私たちが気づきたいな、気づけるといいなっていうのは、世界はね、ネットでつながってるんだけど、もっと言うと何で世界つながってるかというと言語なんですよね。
うんうん、そうですね。
でつまりビジネスもそう考えると言語で成り立っちゃってるんです。つまり私たちは日本語圏で生きてるわけです、
はい、
で基本日本語は日本にしかないんです、
うん、
残念ながらね、うん、喋れる人はいるんだけど日本語圏は日本にしかないんです、
うん、
だけど英語圏は世界中じゃないですか。
うん、
つまり、
ね、
アメリカだったり、まあ、ヨーロッパがはどういう商売をしているかって日本の企業とは本当に違うの。本当に地球中が証券なんです、こと言語を通じるから、
うんうん、
電話すればあらゆる世界と普通に喋れるわけです。でも日本は日本語圏でビジネスをしちゃってるし、でこの書籍っていう面でもアマゾンはもう世界に売ってるわけです。
うん、
英語の本は世界に売れるわけじゃないですか、うん、だからマーケットが国内じゃないんですよ、世界がマーケットなんですよ。だからアマゾンっていう会社ができてるんですよ。だからフェイスブックっていう会社ができてるんですよ、
うん、
日本からそういうグロースブランドが生まれないゆえんは日本語っていう
言語、
言語なんです本当に、
うん、
で私たちはそして今はこのインターネットっていう子を返せば全部訳されるので自動的にね、
うんうん、
海外のものをどれだけ本当に見るかっていうのは実は日本のそのマーケティングの要素で検索に伴ってる日本のばっかり情報の中で生きてるんです。
あ、
でもアメリカの一つ書籍、ヨーロッパの書籍を一つ二つ三つ四つ十個垣間見るだけで、
うん、
全く思考回路がこんなに研究してるんだっていうのは、あまりのそのレベル感の違いはもうすでに起きていることなので。
ああ、そうなんですね。
それはたった今あなたがその座って適当にアマゾンだネットフリックス見てる暇があったら、
うん、
一つアメリカアマゾン .com っていうアメリカのアマゾンの検索に行って書籍を何の本が売れてるんだ、そのレビューなんだっていうの全部見れますから日本語で、
うんうん、
それ見てるだけでものすごい面白いでしょ、興味深い。
わかりました。なんか自分の背中をこうピシッと今こう背筋が伸びた感じでございます。
だからむさぼるように読めというよりもむさぼるように読んでしまうので本当に面白いので、ぜひそういうね方にアクセスする権利はこの番組が終わった瞬間に皆さんの手元にあるので、ぜひ海外のそういうニュースだとかね、起きてること、書籍もそうだけどそれにアクセスするっていうことは可能なので、ぜひやってみてほしいです。
はい、ありがとうございました。
はい、
それでは番組への質問感想はデザイン経営研究者のオフィシャルホームページからお願いいたします、はい、そして杉林さんの公式 LINE アカウントもぜひご登録ください、はい、番組の説明欄にリンクを貼っております、はい、それでは次回もよろしくお願いいたします、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。